どうも岡村久美でございます、最近は個人情報ばっかり喋らされてるんですけれども、少し今日は違う話ができて非常に楽しみでございます、先ほどご紹介ありましたように、サイバー犯罪条約を批准のための国内法整備というテーマで今日は喋ることになっております。ただ同時通訳が入っております関係で、若干ゆっくりめに喋らざるを得ません。ご了承いただけたらと思います。でまずサイバー犯罪条約の概要について先にお話をさせていただきたいと思います。簡単に申しますと、サイバー犯罪に関する刑事実態法、つまり何が罪になるのか、つまり処罰の対象になるのかということが第1点、それから2つ目に、そのための捜査をどうするかという手続きの側面が第2点、それからそれに関連しまして、国際的な捜査の協力、これは言うまでもなく、この領域にはですね、国境の壁というのはございませんので、国を超えた捜査ということが必要になります。でそのため、国際捜査協力ということを謳い上げる必要があるわけであります。でそういうもの をテーマにして、行った世界初の包括的な国際条約であるということになります。ネットワーク領域をテーマにした条約というのは皆さんご存知だと思いますが、著作権法の領域で既にできております。それに続く2つ目の大きな条約であるということになろうかと思います。で後から申し上げますが、これまでもコンピューター犯罪の専門家の会合というのがいろんなところで行われてまいりました。そして、97年から条約による対応ということが検討されてきたわけですけれども、そうした中で2001年の11月に作られました。ハンガリーのブダペストにおいて採択されたわけでございます。実はこれはヨーロッパが中心になって作った条約であったわけでありまして、欧州評議会というのがございます。そこの加盟国が作った条約でありますが、その制定過程におきまして、我が国とかアメリカもそれにオブザーバーとして参加してきたわけであります。で、この条約というのはおよそ国会で承認される必要があって、初めてきちんとした効力が生じることになるわけですが、この春の国会で我が国でも承認された形になりました。でこれ実はもともとは性格が違ったんですが、採択の直前に米国の 9.11 すなわち同時多発テロ事件が発生しました。でその影響が非常に強かったものですから、本条約というのはむしろそのサイバーテロに関する対策として位置づけが強まりました。ですなわち2002年5月に G8 の司法内務大臣の会合で国際犯罪に関する G8 勧告、また翌6月に G8 の外相会合、外務大臣の会合ですね、で採択されたテロ対策に関する G8 勧告、この2つがテロ対策を含んでいたわけであります。でその一環として各国が本条約を締結するように、もしくは本条約上の措置に類似した法的なフレームワークを整備するように提唱されたわけであります。でここに当初の内容から大きく変容した形でこの条約が位置づけられたわけであります。でしかるにですね、ヨーロッパの評議会が言い出したわけでありますが、本条約の締約国はですね、およそ 4、5 カ国にとどまるという非常に寂しい領域でございまして、そうした中で日本がですね、まあ言えば世界に先駆けた状態でこれを 締約国の仲間入りをするということはなぜかということ、それが先ほどの今年の春の国会でもいろいろ議論になりましたけれども、結局のところ成立した形になったわけであります。ではこの条約というのは概要というのはどういうものなのかということを次にお話をしたいと思います。先ほど申し上げたように3つの柱、すなわち刑事逮捕、何が罪になるのかということですね。2つ目にはどうして捜査をしたりするのかという刑事手続き法に関する規定、それから国際捜査協力に関する規定、この3本柱で組み立てられております。で第一の刑事逮捕に関する規定でありますけれども、それを網羅的に申し上げますと、ここに書いてございます通り、不正アクセスとかコンピューター関連の偽造とか詐欺であるとか、あるいはコンピューターシステムを通じたチャイルドポルノのディストリビューション等を国内法により犯罪化しなければならないというような要請が書かれているわけでございます。で次に刑事手続き法に関しましてはですね、コンピューターシステムという手段で行われる他の犯罪とか、電子的携帯の証拠の収集という捜査に関して、適用するものとして、特定の手続きを設けることがこの条約では要請されているわけであります。その内容はですね、ストアされたコンピューターデータの迅速な保全、つまり消されちゃうと捜査になりませんので、それをいかにですね、迅速かつ合理的に保全するのかどうか、2つ目にコンピューターデータの提出命令、3番目に増置されたコンピューターデータの捜索押収、つまりいわゆる犯人が持っているデータをどのようにして、例えば犯人の自宅を探して、それからそれを押収するのかということ、それからさらにはコンピューターデータのリアルタイム収集、こういうようなことが保守になっております。3番目の国際捜査協力に関する規定につきましてはですね、そうした今申し上げたような捜査、もしくは刑事手続きのため、あるいは証拠収集のために相互に協力するんだというだけではなくてですね、要はその数年前にですね、アイラブウイルスの時にも問題になりましたが、フィリピンのですね、国内に在住する者がどうも犯人だったようでありますが、そういうものをその犯罪人を引き渡さなきゃならないんですが、それについてどうするのか、あるいはそのためにまずあの場合は FBI とフィリピンの捜査当局が合同捜査をしたわけですが、それに代表されるような国際的な捜査協力についてどのようにするのかということをちゃんと法律で手当てをしなさい、こういうようなことが内容になっているわけであります。でですね、ここまで歩んでくる間に何があったのかということを簡単に歴史を振り返っておきたいと思います。我が国で犯罪を処罰する法律というのは、その中心であるのはご存知の通り刑法典というものがございます。この刑法典というのは明治時代に制定されておりますので、もうその約100年の歴史を持っているわけであります。で明治時代の日本というのは皆さんも私も全然わからないわけですが、少なくても情報ネットワークというものがなかったということだけは確かな事実として言うことができるだろうと、もしくはコンピューター自体があったはずもなかろうということもできるだろうということになりますので、そうした情報ネットワーク、あるいはコンピューターに関連した処罰規定ということは本来何も設けられていなかったわけであります。でところが日本でもですね、コンピューターの普及が進んでいったのが戦後、特に1980年代になってということでございます。でその時にその法務省あるいは警察庁なんかが考えたのがですね、 これまで例えばメモとかですね、伝票なんかを書いていたのはまさに手書きを紙にしていたわけでありますが、それがそうした事務処理がコンピューター化されていったと。でその中で、これまで手書きのものであれば嘘の名義で作れば文書の偽造をしたということになりますが、コンピューターの場合はそうならない。なぜならば文書というのは紙であります。紙でなくて電子データの場合にはそうはならないと。でそうすると実質的にですね、紙で書く代わりにコンピューター入力をしているにもかかわらず、こうした新たなそのコンピューターを使った不正な行為というのが当時の刑法では処罰ができないと。こういうことは大変不合理じゃないかということ、あるいはその従来のオーセンティックな規定を使って処罰することも一部では不可能ではなかったわけですが、それではどうもその犯罪が非常にコンピューターで使うと重大性がもたらされているようなものがあるにもかかわらず、当時の刑罰の法定刑、つまり例えば被告人を3年以下の有期懲役にするとか、そういうような形のものが法定刑でありますが、それだけでは非常に不十分であるということだったわけです。でそこで、そうしたものを踏まえて、1987年に刑法改正が行われました。そしてこの刑法改正というのが我が国で初めてコンピューター犯罪に対応するための刑罰規定の新設、新たに設けるという意味を持っていたわけであります。もとよりこの時期になされたのは日本だけじゃございませんで、諸外国で同じような立法が時期を前後して行われております。そうした世界的な傾向の一環として日本でもされたということになるわけであります。ちょっと失礼。で、その時にはですね、先ほどのサイバー犯罪というような名前ではなく、一般にコンピューター犯罪という名称で世界的に通用をしていました。すなわち1986年、先ほどの刑法改正の前の年だということになります。この1986年に OECD が報告書コンピューター犯罪立法政策の分析というものを公表しております。そしてその前後に多くの先進国で立法的な手当てが行われていったわけでありますが、その一環として87年に日本でも行われたという形になったわけであります。でまた警察庁なんかでもですね、じゃあこのコンピューター犯罪というのは何なんだということをですね、90年版の警察白書の中でコンピューターシステムの機能を阻害し、またはこれを不正に使用する犯罪であるというように定義をしているわけであります。でこの頃はお分かりのようにインターネットというのは未だ学術ネットワークの時期でありました。じゃ あそのこの時期にネットワークって日本でどうだったのかということは、皆さんの前には釈迦にセット、こういう言い方をすると通訳の方に訳せないと言って怒られるんですけれどもですね、だとは思いますけれども、基本的には業務用ネットワークを通じて、普及したできた時期が一番最初であった。特に銀行なんかがその中心であった。また一部のパソコン通信というのもこの頃ようやくその普及を始めた時期だった。すなわちそういうような意味で、電子ネットワークというのは発展途上の段階に過ぎなかったわけであります。でそういう背景、的な時代でありましたので、先ほど申し上げた1987年のコンピューター犯罪に関する刑法改正ではネットワークということを意識した規定は残念ながら置かれなかったわけであります。でですね、先ほどの OECD の報告書でもコンピューター犯罪を 5つの類型化をして区分しておりまして、その中でも不正アクセスという類型が一応取り上げられはしておりまして、ですね、いるわけですけれども、あくまでもそれはコンピューター犯罪の非常にタイトな一つの領域に過ぎないものとして取り上げられたに過ぎなかったんだと。で、そうしてそうした考え方の延長線上にあるものとして日本でも同じような発達史というか考え方が続いてきたと。例えば1996年、この1996年ではご存知の通り、前年1995年にアメリカではインターネットが完全商用化、ビジネス利用が完全に可能になったという年でありました。で、日本でもこの95年96年の頃にですね、 IIJ さんあるいはベッコアメというそのプロバイダーがようやくその設立されて芽吹いたような時期だったわけですけれども、そうした時期に警察庁の情報システム安全対策研究会の中間報告書が公表されております。この中間報告書においてもですね、あくまでもコンピューター犯罪の一つとしてネットワーク上の不正行為というのが取り上げられるに過ぎなかったと。要するにですね、あまり中心的な存在というよりはこの時代にはまだコンピューター犯罪の恐れ物的な扱いがされているに過ぎなかったわけであります。で、そうした中で、ですね、先ほどの87年の刑法改正というのはどうした内容だったのかということについて、簡単に申し上げますと、今このスライドに書いてあるようなですね、一連の犯罪が整備をされたわけであります。具体的な内容を次に少し立ち入って申し上げておきますと、まず公正証書原本不実記載等というのがございます。これは何なのかというと、例えば皆さんが不動産をお買いになる場合には、その不動産の登記簿というのにですね、皆さんが例えば所有者であった、あるいは銀行ローンをつけた場合には抵当権が銀行についていると、モーゲージですね、がついているというような、こういうものが記載をされることになります。で、そういうものがこれまではですね、そのペーパーでなされていたと。それが電子データへこれから移行するということを睨んで、嘘を申し立てて、ですね、その登記データに嘘を書かせたような場合には罪になる。これも先ほど申し上げたように、これまでペーパーだったものをそのいかにですね、電子データにも移すかという形のものだった。で、同じくですね、電磁的記録不正作出及び強要というものがございます。で、これは何かというとですね、簡単に言えば紙をですね、の書類を作り上げたときに名義を偽れた、例えばA さん名義のものをですね、 B さんがでっち上げれば文書偽造罪というのになります。で、そういうようなものとともにですね、一定のその内容虚偽のものを作ればですね、やっぱりこれも罪になります。虚偽文書作成というやつです。それの電子版を考えたのがこの一連の規定だったわけであります。そういう形で、その紙と電子データが同じくその文書として保護されるという形にしたわけであります。で、それからですね、もう少し直裁的なものとすれば、電子計算機損壊等業務妨害罪というのがございます。この法文、刑法ですので法律の専門外の方には大変難しいかもしれません。しかし若干単語を見てると何のことかというのがですね、無理やり日本語に翻訳をしてあるというのがお分かりいただけると思います。例えばですね、電子計算、これはコンピューターのことですよね。電磁的記録というのはこれ電子データ、磁気データのことに ほぼニアリーイコールでないんです。でそれを損壊し、もしくはですね、人の業務に使用するコンピューターに虚偽の情報ですね、データですね、もしくは不正の指令、これコマンドですねを与えて、つまり入力したというんですね、またはその他の方法で電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、または使用目的に反する動作をさせて人の業務を妨害したものは刑罰に処せられる。何が言いたいのかというとですね、それまではその業務を妨害するというのはどうなのかというと、例えば飲食店舗にですね、汚物、汚いものをまくとか、あるいは地上げ屋のごとくですね、石を積んだダンプをですね、店舗に突入をさせると、そして店を潰しちゃう、これ威力業務妨害と言います。でそれ、ではなくてですね、今度コンピューターを使った形の業務妨害というのはないのかどうかということで、こういうものが出てきたわけであります。でそうするとこれ見ていただいたら分かるんですが、コンピューター自体をですね、物理的に壊すこと以外にですね、例えばデータを損壊する、データを壊すとかですね、あるいは嘘のデータ、虚偽のデータですね、もしくは不正なコマンドを入力する方法で、動作をまともにさせないというようなものも含まれていると。要するに早い話が、実はこれクラッキングもこれで対象に結果としてなると、あくまでも結果です。この当時はどちらかというと、例えばサーバー室にですね、物理的に侵入をして斧か金槌でぶっ壊すというやり方をどうも中心に考えていたようでありますが、それだけじゃなくて、こうした虚偽のデータとか不正なコマンドを入力するということで、データあるいはコンピューター自身をまともに動かなくするというようなものもこれ内容になるということで、実はですね、現在この電子計算機損壊と業務妨害というのは大変広くですね、ネットワーク関係の犯罪にも使われております。例えばそのネットの画面をですね、クラッキングして書き換えた事件があります。具体的にはどういうものかというと、朝日放送という大阪のテレビ局がありますが、そのテレビ局の天気予報の画像データをですね、リムーブをして、その代わりにいわゆるポルノデータを画像を差し替えたと、こういう事件がありますが、それなんかの事件ではですね、この電子計算機損壊と業務妨害でそうしたクラッキングは処罰をされている。それから2000年頃に霞が関の中央省庁のサーバーが連続してやられたことがありました。それも中国人のクラッカーなのかどこなのかわからないですけれども、外国のクラッカーがですね、霞が関のサイトの画面を他の画像等に書き換えたりした。それもじゃあどうなったかというと、まさにこの電子計算機損壊と業務妨害罪、この罪で捜査をされているという形になっております。ではたまたですね、理屈上はドス攻撃ですね、サービス妨害攻撃の場合も同じくこの罪で処罰することができるんだということで一般に捜査をされているということで、もともと単なるスタンドアローンのコンピューター、せいぜい業務用ネットワークなんかが想定されていたんですが、実は後でこれインターネット時代になってですね、古い革袋に新しい酒を盛る的な形でよく使われている形になっているわけであります。でそれに対してですね、この電子計算機使用詐欺というものがありますが、これはまた若干違った位置づけにあるわけです。これはどういうものかというと、いわゆる銀行内部者によるオンライン詐欺ですね。これはどういうことかと言いますと、銀行の内部者がですね、昔ですからダムタンからですね、ダムタン末を使って、銀行のホストにアクセスをしてですね、預金は実は1円しかないにもかかわらず1億円の預金があるというようなデータの書き換えをすると、そしてそれを何食わぬ顔をしてですね、預金通帳に印字をして持って行って引き出す あるいは ATM から引き出し行為をするか、こういうような行為が実はこの80年代の中盤に相次ぎました。今はない、名前すら残っていないような銀行がたくさんあります。例えば今話題の UFJ という銀行がありますが、ですね、その前身でした三和銀行の事件というのがありまして、そこで、ですね、ある女性がですね、悪い男に騙されたと。騙されてどうしたかというと、金が欲しいと言われて、彼女は自分の手元の端末からですね、億単位の預金口座を指先一つで入力をして作り出した。そして、ですね、それをですね、さまざまな支店で引き出しをしてですね、最後は虎ノ門支店で引き出しをして、そのまま羽田から海外に高飛びをした。こういう有名な事件が三和銀行事件というのがあったわけです。しかしながら、その時に実は人を騙せば詐欺罪になるわけですが、コンピューターを騙しても詐欺罪にならないということで、処罰ができないということになります。でしかもそれまでですね、指先一つの入力作業で何億円というその詐欺というか、そういう不正行為ができるなんて時代ではなかったと。まさに業務用コンピューターが銀行内に普及して初めてそういうことが、そういう事態が起こるんだということで、みんな愕然としたというような状態だったわけですが、そういうのに応えるために、まさに人を騙すのじゃなくてコンピューターを騙す犯罪としてこういうものが出てきた。で今ですね、例えばヤフオクなんかのですね、オンライン上でのオークション詐欺だとか、いろんな詐欺が出ております。でこれの場合にはまさに機械、コンピューターを騙すんじゃなくて、もう一回人を騙すと。例えば売る気もないのにコンピューターのパーツを安くで売りますとかですね、あるいは 何らかのチケットを安くで売りますなんてことを掲示をして、それを皆さん見て騙されるお金を振り込むというようなことでですね、一旦これ、そのコンピューターを騙す罪というのがここでは非常に強調されたんですが、もう一回今人を騙す罪に回帰しているというのは非常に皮肉な現象であると言えなくもないわけであります。であとですね、細かな規定もできました。この当時、公用文書等機器、使用文書等機器、機器というのはぶっ壊すという意味で、文書というのは紙ですから、紙の場合は例えば一番分かりやすいのは紙を焼くとか破り捨てるとか、そういう行為ですね。でそれが一定限度罪になります。でところがこれまでは文書に過ぎなかったのが、この87年の刑法改正で電磁的記録、つまり電子データ、磁気データを壊したものについても処罰がされるようになったわけであります。でこれ先ほどの三和銀行事件の説明ですね、すでに説明しましたので繰り返しません。でですね、その後の時代になりますと、今度ネットクライムというのが出てまいります。でこれがですね、大体インターネットのですね、商業化直後の時期に重なりまして、97年に警察庁関連の報告書が出たりしているわけであります。で、あとその翌98年のですね、警察庁の報告書でもまたネットワーク犯罪防止法というのを作りましょうということで、これをネット犯罪とかいう概念がここで出てきているわけであります。でさらにですね、それと並行するようにサミットですね、先進国首脳会議ではですね、ハイテク犯罪に関する動きが一連ございました。例えば94年のナポリサミットでは、国際組織犯罪との関係で、ですね、初めて、ナポリで組織犯罪に関する世界閣僚会議が開催されて、翌95年のハリファックスサミットではですね、これのための現実的な措置を検討しましょうということになりまして、上級専門家グループの設置ということが明らかにされたわけです。でそしてですね、96年のリオンサミットではですね、議長声明で世界規模の通信ネットワークで、生じた 倫理面、犯罪面の問題を検討するようであるというようなことが述べられております。そしてですね、このリヨンサミットではですね、国際組織犯罪に関する40の勧告というのを提出したんで、この専門家会合のことを別名リヨングループという形で呼ばれる形になりまして、それ以降毎年行われますところのサミットで首脳に対してですね、国際組織犯罪に関してこのいろんな報告をしているわけですが、そのリヨングループにはハイテク犯罪サブグループというのが置かれていたと。そしてその先ほどの欧州評議会とともにのコンピューター犯罪専門家会合とともにですね、大体こういうハイテク犯罪に関するその政府系の国際的なフォーラムとして有名になって伸びていったという形になります。でさらにですね、このあたりになると皆さんよくご存知でしょうけど、デンバーサミットというのは97年に開かれてですね、我々はリヨンでの勧告を実施するための取り組みを強化しなきゃならないと。これからの1年、我々は重大な関心を有する2つの領域に焦点を当てるんだと。1つはコンピューターおよび電気通信技術に対して国境を越えて介入するようなハイテク犯罪についての捜査、訴追、処罰だと。でもう1つは犯罪者のがどこにいるか、所在地にかかわらず、全ての政府がハイテク犯罪に対応する技術的、法的な能力を有することになる体制づくりだ。で、こういうことをが出てきたわけであります。で、そして、さらに97年の12月ではですね、今はなきというと怒られます。今変わっちゃったんで、リノさんですね、アメリカの司法長官の呼びかけによって、ワシントン DC でですね、GA と司法内務閣僚級会合で、ハイテク犯罪を捉えるための原則と行動計画、こういうのを採択した形になったと。で、まだ 9.11 はこれ、全然、ね、もちろんあんなことがあるなんてこともされてなかった時期でありました。あと、バーミンガムサミット、ケルンサミットという形でですね、またそういうものが出てきたと。じゃあ、その頃日本では何をやっていたのかということであります。それとは関係なしに、児童回春、児童ポルノ法というのの制定が、そのインターネットに対応するためにどうするのかということ で、ですね、この領域ではほぼ一番そのです、ね、古い改正ということで行われたと。でこれは児童回春ですので、別にネットだけに対応するものではありません。しかしながら、もう一つのテーマである児童ポルノに関してですね、こういうインターネット画像を児童ポルノとして製造販売等々すると罰金に問われるというような形になっていくというところで、このところとの接点があったという形になりました。時は大体わいせつ画像がバンバンとわいせつ物陳列罪で警察庁に摘発が続いた年代でありまして、当時有名な FL マスク事件とか、そういうものがあった時代と重なることになります。で、こういう横に書いてあるような内容であったということですね。で、それからあと翌98年には風俗営業適正化法というのの改正がされまして、これはまさにアダルトサイトにどう規制をかけるかという宣伝になったと。こんな話をなぜしているかというと、後で今回のところに響いてくるからであります。そして、非常にこれ興味深いことでありますが、青少年に有害なコンテンツを有料提供するアダルトサイトの運営者を映像送信型性風俗特殊営業を営む者として位置づけた。舌を噛みそうになります。私も今噛んでしまいましたけれども、そして各都道府県の公安委員会に届け出を義務付けたと。これ先ほども申し上げましたが、当時はいわゆるそのわいせつ物陳列罪でサイバーポルノの取り締まりが相次いでおりました。でそれとこれを重ね合わせるとどういうことになるかというと、まず届け出をさせておきますと、どこにどういうサイトが開設されているかということを把握することができます。でそれ届け出をしなかった場合には無届け営業ということで30万円以下の罰金で、これはこれで摘発ができる。そして届け出をしたものの内容を まさにネットを介してチェックをすると、そこの内容としてですね、その果たして、わいせつ物侵略罪に当たるものなのかどうなのかということは分かるというような形になっていたわけであります。でまた18歳未満への提供を禁止をするという形になっていた。でさらにですね、この種類の日本国内でのその立法は相次ぐわけであります。そしてその中で一番多かったのが不正アクセス禁止法であった。でですね、これが成立したのが1999年で、2000年に施行された。そしてその直前である2000年1月にですね、実は霞が関の連続クラッキング事件が起こった。ちょうどこの不正アクセス禁止法の担当者と私はその日ですね、大阪でこうしたカンファレンスで喋っておりまして、で、喋る順番の彼がガンガン携帯で電話かかってくるんで、どうしたんだと聞いたら、実は霞が関でとんでもないことになっている、もうほとんど射的場状態になっているですね、各サイトがもう狙い撃ちをされ始めているということで、飛んで帰った、担当官が飛んで帰ったということを記憶として覚えております。でそれが大体1月から2月の初めまで続いたというようなことだったわけですが、この不正アクセス禁止法の直前だったので、非常にマスメディアでも話題を呼んだと。そしてですね、その日本人は腐った豚とかですね、というような形で、中国語かなんかで書き換えられてですね、しかもご丁寧にですね、アダルトサイトにリンクが貼られたりしたような形になっていたと。でまあ、そういうような形で、ですね、始まったわけであります。そしてこれの場合には、いわゆるその他人の ID 等でとかパスワードになりすました場合と、いわゆるセキュリティホールをついた場合と、両方が不正アクセス禁止法の対象になり、しかもパスワードに対しても取締りの網が及ぼされたという形になりました。そして実は皆さんご存知のオフィス氏が捕まったのはこれのですね、で今捕まって公判中だという形になっております。でこれはパスワードやなんかの取り締まりですね。でまた通信傍受法というのもこの99年の8月にできました。これは裁判官の令状付きで、その通信傍受をすることを認める法律であります。でさらにその後も出会い系サイトに関しての青少年のアクセスを規制するような法律もできております。まあ、こんな形でいろんな概念が出てきたんだということをまとめたのがこの表でございます。で、まあ、我が国で行われた2000年の沖縄サミットなんかではサイバー犯罪という名称がいろいろ出てきたという形になりました。でそうした中で先ほどのサイバー犯罪条約ができたわけでありますが、簡単に言うとそれと日本の今の刑事実態法を比べると、これ二重丸がですね、OK な部分だと、対応している部分だと。で丸がまあまあ あれですね、まあまあ留保すれば担保されていると言えなくはないもの。で三角はどうも疑わしいもの。でこの次もそうですね、疑わしいものがざっと並んでいるということで、ですね、この先ほど最初に説明したサイバー犯罪条約と国内法規定を埋めるために、この三角等々をどうしていくのかということが問題になったりです。そしてその中で出てきたのがこういうような形で出てきたものであります。で、春の通常国会に実は提出されたのでありますが、ご存じの通り成立することなく今度の臨時国会で、やっているという形になっております。そしてここがに書いてございますのが法案提出理由ですが、その中にサイバー犯罪条約に関する条約の締結に伴って、提出するんだうんぬんというようなことがエトセトラということが書いてございます。でじゃあどういう内容なのかというと、一番その中での目玉商品が不正指令電磁的記録等作成等の罪を新設するんだ。何のことか分かりますか。要するにコンピューターウイルス処罰規定です。 でコンピューターウイルスを振りまいて、それでコンピューターが潰れてしまった場合には、先ほどのあれですね、電子計算機損壊等業務妨害罪の対象になると。でしかしそこまで行くまでに未然に摘発をしたいという形ですね。でこれを作ったと。人の電子計算機における実行のように表する目的でと、要するに走らせる目的でということですね。次に掲げる電磁記憶、その他の記録データですねを作成提供したものは処罰される。つまり作成段階で処罰をされる形になっている。じゃあ内容どうなのかというと、これです。人が電子計算機に使用するに際して、その意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正なコマンドを与える電子磁気データ、こういうことです。でもう一つ、前後に掲げるものの他だから、これ以外でいいんです。同号の、つまりこれの不正な指令を記述した電磁的記憶、その他の記憶ということで、これ読んでいても、果たしてこれがそのコンピューターウイルスとかワームであるとかですね、そういう意味なのかどうかというのは全くわからないということで、関係者からするとこんなんじゃ全然わかんないよと、意味がわかんないよと、どこまで誰がどう処罰されるのかということはわからない。しかも刑法の場合、未必の故意があれば処罰されますので、それこそセキュリティホールがあるのかなと、まああってもいいやと思ってリリースをした人はこうなるんでしょうね。ゲイツさんには申し訳ないんですけれども、こうなっちゃう可能性があると。おまけに国際的な司法教授がありますから、もしかするととんでもないことになるのかなと、彼はという形になります。でそれからこれをですね、この1号に掲げる電子データ、人の電子計算機における実行のように供したもの、つまり走らせたものも同行と同様とするんですから、これ処罰される。で未遂罪は罰すると、前項の未遂罪は罰すると。要は現実に走らせなくても、走らせようとした段階で未遂罪で処罰される。でこんな形になると。それから不正指令電磁的記録取得罪、これは何かというと、コンピューターウイルス、広い意味ではコンピューターウイルスを取得保管したものも処罰される。もちろん故意がないとダメです、分かってないと。で先ほど出た電子計算機損壊等業務妨害罪の罪の未遂を処罰することにした。分かります。これまでは現実にですね、業務妨害に危険が生じないと処罰されなかったのがですね、実行に着手しただけで処罰されるという形で、これだけのものがですね、入っていったという形になります。それからついでにこういうものも、猥褻物反復等の罪ということで付け加わりました。でこれ何かというと、要するにサイバーポルノを正面から処罰するための規定です。でこれもともと日本の猥褻物侵略罪というのは、物というのは有体物ですので、最高裁なんかは無理をしてですね、コンピューターのハードディスクが猥褻物だと、それをネット越しに陳列したんだと、果たしてシーゲート製なのかですね、あるいは IBM から移行した日立製なのかですね、分からなくてもですね、その陳列したんだと。でこういうようなことを、無理なことをおっしゃるわけです。で判決によってはディスクアレイとかですね、裁判官が見たこともないような概念をですね、書いててですね、笑えてくるような判決もあるわけですが、そういうのを正面から処罰するというような形になったわけです。でこれなんかは一番困った規定ですが、電気通信の送信により猥褻な電磁的記録、その他の記録を頒布したもの、これ何だか分かりますか。要はメールにですね、画像データを添付して、ポルノ画像データを添付して、ですね、メルマガみたいに配布した場合には、これに当たって処罰されると、こうなるわけです。でこれも実は横浜地裁川崎支部に昔判決がありましてですね、今言ったような行為をですね、猥褻物侵略罪で有罪とした判決があります。それに対して裁判官がですね、に対して弁護人がですね、何が猥褻物なのかということを聞いたところですね、実は猥褻物はインターネットのメールシステムなんだと。なので私は悪口である本で、そうするとその世界が猥褻物で覆われていることになっちゃいますねと。それから郵便局も猥褻物だということになっちゃうんでしょうかねと 民営化されたら大変でしょうねというようなことになるわけですけれども、まあ、そんなことのまともに規定をようやく今ついでにこそっとですねおまけで出していったという形になる。それからあと2つ目の柱で刑事訴訟法、つまり捜査手続きなどに関してのものが規定されています。これもいろいろ難しいので非常に簡単に言うとですね、あ、ちょっとこれごめんなさい、これ 前のページに入るべきやつです。抜けてました、あの変なところに入ってました。これは何かというとですね、あの例えばプロバイダーで差し押さえ入るときに他のデータと混入するとややこしいんで、その被告人の犯人のデータだけを抜き出しておいてそれを抑えることができるというのは今までの慣例でした。その慣例をちゃんと明定したのがこの規定だという形になります。それから記録命令付き差し押さえ、ですね、これも同じような形のもので、例えばプリントアウトさせておいてそれを差し押さえるんだというような形になっているわけであります。それから、この3つ目はですね、その、うん、差し押さえるべきコンピューターに関してコンピューターにネットで接続している記録媒体、つまり例えばデータをですね、どっかのレンタルサーバーに契約している場合にはそのレンタルサーバーまでコンピューターをその場で操作してですね、その回線の先にあるレンタルサーバーの内容まで押さえていくというのはこれの内容になるわけであります。だから例えばある A 宅を差し押さえてそこにあったコンピューターをですね使って、そのコンピューターからつながれているレンタルサーバーに入ってレンタルサーバーのその犯人の持ってた領域のデータを取ってくるというようなゲートができるようになったということであります。それからあとその協力してくださいということ、あるいは保全要請というのは何かというとデータを消すなということであります。90日間までの期間で、それをデータを消すなという形で、保全要請をプロバイダーなんかにすることができると。そうするとデータを消すなと言われると神から言われたことですからなかなか消せないということで、ですね、差し押さえまでの間にデータが消えてしまうことを防ぐことができるという要項であります。で、まあ、あと不正に作られた電子的記録と、つまり電子データの没収なんかの規定もついております。と、まあ、いうことでですね、かなりもう細かな規定がこのサイバー犯罪条約に基づいて、刑事実定法、つまり何が処罰範囲なのかということで、特にコンピューターウイルスを中心にした規定が整備され、かつ差し押さえでいろんな形態の差し押さえができるということが整備されたというのがこの条約の内容だということになります。はい、どうも短い時間でしたがご清聴ありがとうございました。